人間失格。著者、太宰治。翻訳者、吉塚すみ子。端書き。私はその男の写真を三様見たことがある。一様はその男の幼年時代とでも言うべきであろうか。実際前後かと推定される頃の写真であって、その子供が大勢の女の人に取り囲まれ、それはその子供の姉たち、妹たち、それからいとこたちかと想像される。庭園の池のほとりに荒い縞の袴を履いて立ち、首を30度ほど左に傾け、醜く笑っている写真である。醜くけれども鈍い人たち、つまり美醜などに関心を持たぬ人たちは、面白くも何ともないような顔をして、かわいい坊ちゃんですねといい加減なお世辞を言っても、まんざら辛お世辞に聞こえないくらいの、いわば通俗のかわいらしさみたいな影もその子供の笑顔にないわけではないのだが、しかしいささかでも美醜についての訓練を経てきた人なら、一目見てすぐ「なんて嫌な子供だ」とすこぶる不快そうにつぶやき、毛虫でも払いのける時のような手つきでその写真を放り投げるかもしれない。まったく、その子供の笑顔は、よく見れば見るほど何とも知れず嫌な薄気味悪いものが感じられてくる。どだい、それは笑顔でない。この子は少しも笑ってはいないのだ。その証拠には、この子は両方の拳を固く握って立っている。人間は拳を固く握りながら笑えるものではないのである。猿だ。猿の笑顔だ。ただ顔に醜いシワを寄せているだけなのである。しわくちゃ坊ちゃんとでも言いたくなるくらいの、まことに奇妙な、そしてどこか汚らわしく、変に人をムカムカさせる表情の写真であった。私は、これまでこんな不思議な表情の子供を見たことが一度もなかった。第二様の写真の顔は、これはまたびっくりするくらいひどく変貌していた。学生の姿である。高等学校時代の写真か大学時代の写真かはっきりしないけれども、とにかく恐ろしく美貌の学生である。しかしこれもまた不思議にも生きている人間の感じはしなかった。学生服を着て、胸のポケットから白いハンケチをのぞかせ、遠い椅子に腰掛けて足を組み、そうしてやはり笑っている。今度の笑顔はしわくちゃの猿の笑いでなく、かなり巧みな微笑になってはいるが、しかし人間の笑いとどこやら違う。血の重さとでも言おうか、命の渋さとでも言おうか、そのような充実感は少しもなく、それこそ鳥のようではなく羽毛のように軽く、ただ白紙一枚。そうして笑っている。つまり1から10まで作り物の感じなのである。キザと言っても足りない、軽薄と言っても足りない、にやけと言っても足りない、おしゃれと言ってももちろん足りない。しかもよく見ていると、やはりこの美貌の学生にもどこか怪談じみた気味悪いものが感じられてくるのである。私はこれまでこんな不思議な美貌の青年を見たことが一度もなかった。もう一様の写真は、最も奇怪なものである。まるでもう年の頃がわからない。頭は幾分白髪のようである。それが、ひどく汚い部屋。部屋の壁が三箇所ほど崩れ落ちているのが、その写真にはっきり写っている。の片隅で、小さい火鉢に両手をかざし、今度は笑っていない。どんな表情もない。 いわば座って火鉢に両手をかざしながら自然に死んでいるような、まことに忌まわしい不吉な匂いのする写真であった。奇怪なのはそれだけでない。その写真には割に顔が大きく写っていたので、私はつくづくその顔の構造を調べることができたのであるが、額は平凡、額のシワも平凡、眉も平凡、目も平凡、鼻も口も顎も、ああこの顔には表情がないばかりか印象さえない、特徴がないのだ。例えば私がこの写真を見て目をつぶる、すでに私はこの顔を忘れている。部屋の壁や小さい火鉢は思い出すことができるけれども、その部屋の主人公の顔の印象はすっと無償して、どうしても、何としても思い出せない。絵にならない顔である。漫画にも何もならない顔である。目を開く。あ、こんな顔だったのか。思い出したというような喜びさえない。極端な言い方をすれば、目を開いてその写真を再び見ても思い出せない。そうしてただもう不愉快、イライラしてつい目を背けたくなる。いわゆる思想というものにだって、もっと何か表情なり印象なりがあるものだろうに。人間の体にダバの首でもくっつけたならこんな感じのものになるであろうか。とにかくどこということなく見るものをしてゾッとさせ嫌な気持ちにさせるのだ。私はこれまでこんな不思議な男の顔を見たことがやはり一度もなかった。第一の手記。恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。自分は東北の田舎に生まれましたので、汽車を初めて見たのはよほど大きくなってからでした。自分は停車場のブリッジを上がって降りて、そうしてそれが線路をまたぎ越えるために作られたものだということには全然気づかず、ただそれは停車場の構内を外国の遊技場みたいに複雑に楽しくハイカラにするためにのみ設備せられてあるものだとばかり思っていました。しかもかなり長い間そう思っていたのです。ブリッジの上がったり降りたりは自分にはむしろ随分垢抜けのした遊技で、それは鉄道のサービスの中でも最も気の利いたサービスの一つだと思っていたのですが、後にそれはただ旅客が線路をまたぎ越えるためのすこぶる実利的な階段に過ぎないのを発見して、にわかに興が覚めました。また自分は子供の頃絵本で地下鉄道というものを見て、これもやはり実利的な必要から暗示せられたものではなく、地上の車に乗るよりは地下の車に乗った方が風変わりで面白い遊びだからとばかり思っていました。自分は子供の頃から病弱でよく寝込みましたが、寝ながら敷布、枕のカバー、掛け布団のカバーをつくづくつまらない装飾だと思い、それが案外に実用品だったことを二十歳近くになって分かって、人間のつましさに安全とし悲しい思いをしました。また自分は空腹ということを知りませんでした。いや、それは自分が衣食住に困らない家に育ったという意味ではなく、そんなバカな意味ではなく、自分には空腹という感覚はどんなものだかさっぱりわからなかったのです。変な言い方ですが、お腹が空いていても自分でそれに気がつかないのです。小学校、中学校、自分が学校から帰ってくると周囲の人たちが、それお腹が空いたろ、自分たちにも覚えがある、学校から帰ってきた時の空腹は全くひどいからな、甘納豆はどう、カステラもパンもあるよ などと言って騒ぎますので、自分は持ち前のおべっか精神を発揮して、お腹が空いたとつぶやいて、甘納豆をどつぶばかり口に放り込むのですが、空腹感とはどんなものだか、ちっとも分かっていやしなかったのです。自分だってそれはもちろん大いにものを食べますが、しかし空腹感からものを食べた記憶はほとんどありません。珍しいと思われたものを食べます。豪華と思われたものを食べます。またよそへ行って出されたものも無理をしてまで大抵食べます。そうして子供の頃の自分にとって最も苦痛な時刻は、実に自分の家の食事の時間でした。自分の田舎の家では10人くらいの家族全部、めいめいのお膳を2列に向かい合わせに並べて、末っ子の自分はもちろん一番下の座でしたが、その食事の部屋は薄暗く、昼ご飯の時など10幾人の家族がただ黙々として飯を食っているありさまには、自分はいつも肌寒い思いをしました。それに田舎の昔かたぎの家でしたので、おかずも大抵決まっていて、珍しいもの、豪華なもの、そんなものは望むべくもなかったので、いよいよ自分は食事の時刻を恐怖しました。自分はその薄暗い部屋の末席に、寒さにガタガタ震える思いで口にご飯を少量ずつ運び押し込む。人間はどうして一日に三度三度ご飯を食べるのだろう。実に皆厳粛な顔をして食べている。これも一種の儀式のようなもので、家族が日に三度三度時刻を決めて薄暗い一部屋に集まり、お膳を順序正しく並べ、食べたくなくても無言でご飯を噛みながらうつむき、家中にうごめいている霊たちに祈るためのものかもしれないとさえ考えたことがあるくらいでした。飯を食べなければ死ぬという言葉は、自分の耳にはただ嫌な脅かしとしか聞こえませんでした。その迷信は今でも自分にはなんだか迷信のように思われてならないのですが、しかしいつも自分に不安と恐怖を与えました。人間は飯を食べなければ死ぬから、そのために働いて飯を食べなければならんという言葉ほど自分にとって難解で怪獣で、そうして脅迫めいた響きを感じさせる言葉はなかったのです。つまり自分には人間の営みというものがいまだに何も分かっていないということになりそうです。自分の幸福の観念と世のすべての人たちの幸福の観念とがまるで食い違っているような不安、自分はその不安のためによよ転々し心吟し発狂しかけたことさえあります。自分は一体幸福なのでしょうか。自分は小さい時から実にしばしば幸せ者だと人に言われてきました。自分ではいつも地獄の思いで、かえって自分を幸せ者だと言った人たちの方が比較にも何もならぬくらいずっとずっと安楽なように自分には見えるのです。自分には災いの塊が10個あって、その中の1個でも隣人が背負ったら、その一個だけでも十分に隣人の命取りになるのではあるまいかと思ったことさえありました。つまりわからないのです。隣人の苦しみの性質程度がまるで見当つかないのです。プラクティカルな苦しみ、ただ飯を食えたらそれで解決できる苦しみ、しかしそれこそ最も強い通句で、自分の例の10個の災いなど吹っ飛んでしまうほどの凄惨な阿鼻地獄なのかもしれない。それはわからない。しかしそれにしてはよく自殺もせず発狂もせず、正当を論じ絶望せず屈せず生活の戦いを続けていけ、苦しくないんじゃないか。エゴイストになりきって、しかもそれを当然のことと確信し、 一度も自分を疑ったことがないんじゃないか。それなら楽だ。しかし人間というものは皆そんなもので、またそれで満点なのではないかしら。わからない。夜はぐっすり眠り、朝は爽快なのかしら。どんな夢を見ているのだろう。道を歩きながら何を考えているのだろう。金？まさかそれだけでもないだろう。人間は飯を食うために生きているのだという説は聞いたことがあるような気がするけれども、金のために生きているという言葉は耳にしたことがない。いや、しかしことによると、いや、それもわからない。考えれば考えるほど自分にはわからなくなり、自分一人全く変わっているような不安と恐怖に襲われるばかりなのです。自分は隣人とほとんど会話ができません。何をどう言ったらいいのかわからないのです。そこで考え出したのは道化でした。それは自分の人間に対する最後の求愛でした。自分は人間を極度に恐れていながら、それでいて人間をどうしても思い切れなかったらしいのです。そうして自分はこの道化の一線でわずかに人間につながることができたのでした。表では絶えず笑顔を作りながらも、内心は必死の、それこそ千番に一番の兼ね合いとでも言うべき危機一髪の油汗流してのサービスでした。自分は子供の頃から自分の家族の者たちに対してさえ、彼らがどんなに苦しく、またどんなことを考えて生きているのか、まるでちっとも見当つかず、ただ恐ろしく、その気まずさに耐えることができない。すでに道化の上手になっていました。つまり自分はいつの間にやら一言も本当のことを言わない子になっていたのです。その頃の家族たちと一緒に写した写真などを見ると、他の者たちは皆真面目な顔をしているのに、自分一人必ず奇妙に顔を歪めて笑っているのです。これもまた自分の幼く悲しい道化の一種でした。また自分は肉親たちに何か言われて口答えしたことは一度もありませんでした。そのわずかなお小言は自分には霹靂のごとく強く感じられ、狂うみたいになり、口答えどころか、そのお小言こそいわば万世一系の人間の真理とかいうものに違いない。自分にはその真理を行う力がないのだから、もはや人間と一緒に住めないのではないかしらと思い込んでしまうのでした。だから自分には言い争いも自己弁解もできないのでした。人から悪く言われると、いかにも最も自分がひどい思い違いをしているような気がしてきて、いつもその攻撃を黙して受け、内心狂うほどの恐怖を感じました。それは誰でも人から非難せられたり怒られたりしていい気持ちがするものではないかもしれませんが、自分は怒っている人間の顔に、獅子よりもワニよりも竜よりももっと恐ろしい動物の本性を見るのです。普段はその本性を隠しているようですけれども、何かの機会に、例えば牛が草原でおっとりした形で寝ていて、突如尻尾でピシッと腹のアブを打ち殺すみたいに、不意に人間の恐ろしい正体を怒りによって暴露する様子を見て、自分はいつも髪の逆立つほどの戦慄を覚え、この本性もまた人間の生きていく資格の一つなのかもしれないと思えば、ほとんど自分に絶望を感じるのでした。人間に対していつも恐怖に震いをののき、また人間としての自分の言動に微塵も自信を持てず、そうして自分一人の懊悩は胸の中の小箱に秘め、その憂鬱ナーバスネスをひた隠しに隠して、一 たすら無邪気の楽天性を装い、自分はおどけたお変人として次第に完成されていきました。何でもいいから笑わせておればいいのだ。そうすると人間たちは自分が彼らのいわゆる生活の外にいてもあまりそれを気にしないのではないかしら。とにかく彼ら人間たちの目障りになってはいけない。自分は無だ、風だ、空だというような思いばかりが募り、自分はお道化によって家族を表せ、また家族よりももっと不可解で恐ろしい下男や下女にまで必死のお道化のサービスをしたのです。自分は夏に浴衣の下に赤い毛糸のセーターを着て廊下を歩き、家中のものを笑わせました。めったに笑わない長兄もそれを見て吹き出し、そりゃあ陽ちゃん似合わないと可愛くてたまらないような口調で言いました。何自分だって真夏に毛糸のセーターを着て歩くほど、いくらなんでもそんな暑さ寒さを知らぬお変人ではありません。姉の脚半レインズを両腕にはめて浴衣の袖口から覗かせ、持ってセーターを着ているように見せかけていたのです。